ニオさん。
あ、はい。ごめん。今すげえ油断してた。しばらくかかるのかなと思って。
いやいや、始まってますよ。
すいません。
始まってますよ。なんすか、その気の抜け方は。
全然違う、ツイッター読んでた。
なんかご著書が増刷になられたから、もう作家前として私のことは無視ですか。
いやいやありがたいことでね。
まあまあ、増刷おめでとうございます。
ありがとうございます、ね。とりあえず第一段階、目標。
田原町さんが、ね、帯を書いてくださった
ので。はいはいはい、もうね、虎の意を借りまくるっていう、
うん。進化されてるじゃないですか。
まあね、まだね、お買い求めになってない方はね、ぜひ買っていただけると嬉しいですよ。はいはい、
なんて本でしたっけ、
猫のいる家に帰りたい、はい、辰巳出版から出ておりますよ。
はい、1430円。 Amazon で買えますか？
Amazon は今多分、まだ入荷してないんで、ちょっともうちょっとかかるかもしれませんけど。
売れすぎなんですね。羨ましいや、羨まし
い。いや、あのね、違う違う、あのね、なんかね、今ネット書店がいまいちこうコロナ禍とかで人員があんまりいないらしい。
あ、でちょ
っとそうなんだ。なんかね、いまいち管理がうまくいってないみたいな感じ。
へえ、そうなんだ。あの、
はい、
まあそんなね、ご著書を物している歌人の仁雄さんにご興味があるかなっていう話と、
はい、
そうでもない話と2つありまして、あのささみの話とよさぶそんの話、どっち聞きたいですか？
ささみ。即答。超ささみ。
言うと思った、絶対言うと思った。
もうよさぶそんの話はもうずっと後にしてくれ。もう俺よさぶそん聞きたくない。
本当よさぶそんいいのに。
いや、もうささみ。
ささみ、あのささみってどこの肉だか知ってます？
そうか、鶏のささみ。ささみってどこだ？
ささみって鶏肉だってことあり知ってます？
うん、イメージ、鶏肉のイメージよ。ささみどこだ？あ、俺ね、今ね、あのささみの食感だけでふくらはぎじゃねえかって思ったんだけど、鶏にふくらはぎそんなねえなって気づいたんだよ。
鶏ね、足はね、細いんすよ、あいつ。
ね、あれはなんだっけ、イチョウじゃなくてモミジだ、モミジって言うんだよね、確かね、鳥の足はね。ささみはなんか、じゃあこう、どこ二の腕ぐらいのところじゃない？
はい、まあ大体そんな感じです。
ああ、そう。
すごくがっつり言うと、ざっくりか、ざっくり言うと。
ずいぶん違うぞ、ざっくりとがっつり。
まあまあまあ、ニワトリは、まあ、鳥じゃないですか、
うんうん、
で胸肉とささみっていうのがあって、はいはいはい、胸肉っていうのは翼を打ち下ろすために使う筋肉なんです。
おーおーおーおー。
でささみというのは翼を元に振り上げるための筋肉なんです。
おー、それは前側についてるか後ろ側についてるかってことでもないの？
そう、まあまあ、そういうことですね。まあだから鳥の羽があった時に羽の、
うんうん、
要するに飛ぶときにどっちがの方が力が必要なのかってことを考えると、バサッとやるでしょ。
バサッとやるね。
バサッと打ち下ろすときの方がやっぱエネルギーいるわけですよ。
ああ、まあそうだよね。
で戻すときの
筋肉、鶏飛べねえけどな、あんまり。
まあまあまあまあまあ、
うんうんうん、
昔は飛べたんだよ、
うんうんうん、
若い頃は。
で胸肉の方が要は発達してるってことか、
うん、でささみっていうのはもともとは、まあまあ、もともとも何も今もそうだけど、翼を振り上げる時の肉、翼の上側の筋肉ですね。
上側、ああ引っ張り上げるみたいな感じの筋肉。
そうそうそう。
ああ、なるほど。
だから引っ張り上げる筋肉だから胸肉ほど太さが必要ないわけですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
でかいじゃない。ささみってそんなにでかくないじゃないですか。
胸肉安いんだ、ほんで。
もうさ、最近ブロイラーでさ、どんどんさ、何、胸肉がさ何倍にも大きくなっちゃったかわいそうな鶏ができててさ。
なるほど、
うん、なんかそれ
安い理由とかでもあるわけ。それなんていうか、言ってみればこういっぱい取れるってことでしょ、1羽から。
あ、そうそうそうそう、それでどんどん安くなってるってところ。
なるほどね。
まあもともとだから胸肉よりももも肉、その足歩くところの筋肉の方がまあ発達はしてるから、
う
ん、でそっちの方が脂身があるしってことになってたんだけど、
そうだね、
うん、だからまあそっちの方がこう鳥としては価値が高いと言われてるから値段が高くて。
なるほどね。 そうか、ささみは。
そうそう、でも最近は胸肉はブロイラーは特に改良されたなんかちょっと怖い感じの。
あ、そう、もうそれちょっと見たくないね、うん、怖くて、うん、
胸が肉体改造されて大変にマッチョになった種類のものが結構使われてたりするから、
怖い怖い、
そうそう、そんがボソッとでかい肉がいっぱい取れるようになってて、それがさらに安さを加速しているみたいですよ。
なるほど。あれ、なんかこれホラー？
ホラーじゃないです、ホラーじゃないですよ。ニワトリはそんなに発達してないけど、鳥が飛べるようになってるのはその胸肉をきちんと両端で支える感じの構造がなきゃいけないからになってて、
あ、なるほど。
だから、人間の肋骨に当たるところにものすごいとんがった竜骨突起っていうウルトラマンの頭みたいなものがこうついてるんですよ、骨としては。
ほ
ー。でそこに強力に全部胸肉がくっついてるわけですね。
はー。でそれは稼働するために動かす、
そうそうそう、そのでかい筋肉を支えてブンと振らなきゃいけないから。
なるほど、
うん、
は
ー。その、それぐらいでっかい骨が、丈夫な骨がついてないと、はあはあ、やっぱり
こう飛べないんだ。
飛べない。パワー、飛ぶほどのパワーが出るような筋肉を支えきれないから。
なるほど、
ね、うん、はあ、
なるほどな、はい、そんな胸肉もフライドチキンとかになっちゃうわけだ。
そうね、せっかく飛ぶための肉だ。まあ、もも肉の方がうまい
しかももも肉の方がうまいとか言われて、本当もう胸肉やってらんないね。
うん、やっぱニワトリは歩くからね、歩く方が。
そっかそっかそっか、脚力の方が割と充実してるってことか、うん、まあ、ね、あと油が美味しいよね、やっぱりね、もも肉ね。
油美味しい。
うちはね、貧乏だからほぼ胸肉だね、買うのは。
うちも超胸肉。もう胸肉を5キロ単位とかで買ってで鶏ハム作ったりしてますよ
俺もうね、なんかね、胸肉がしっとり食べられるレシピとかツイッターで見つけたらすぐブックマークしちゃうもん
でも胸肉割とさ、しっとりするよね、ほっといても、ね、
なんかね、そうそう、うん、なんかいろんなやり方あるじゃない、割とこう、うん、胸肉がパサパサにならない料理みたいな、はいはい、もうすぐブックマークしちゃう
まあうちも胸肉ばっかりだな
まあね、あの妻が胸肉の方が好きなんですよ、むしろ。なんかあの、はいはいはい、脂っぽいのとか、あのちょっとこう皮とかあるじゃん、も
あ、はいはい、
うん、あれがあんまり苦手らしくって、うん、でまあうちの料理はもう大体こう妻の好みで、あのメニューが決まっていくものなのであのね、あのなんていうの、はいはい、こう家の中のこう主従関係的に
、うん、そういえばうちも最近もも肉買ってないの。
だからね、
そうだね、ささみも買わない。
あ、ささみも買わないね、
こんな話してるけど、ささみ
もう量の問題で小さいからでしょ
え、でも 100g いくらで言うとそんなに高くはないよ、ね、
あ、そうかそうか、うん、
もういいや、まあいい、なんかまとまらなくなっちゃったけど、
料理番組になってきた始めましょうか、
うん、
ニオサトルと
佐々木あららの僕たちだけが面白い。
記憶の豚。
そんなだったっけ今間違えたのかと思ったよ
聞こえ
ましたか、ね、記憶の
蓋ね、聞こえましたかね、
聞こえた聞こえた、なんかこう
記憶の蓋のコーナーですよ。
なんだっけ、ウィスパーボイスで聞こえた、
はい、まあだからそんなイメージかなと思いましてね、記憶の蓋コーナーっていう。
そうね、なんだっけ、前回は
なんだろうな、この一つの番組のに数分あるのがコーナーだと思うんだけど、もうそういうの無視なんだよね俺たちは、ね、
一回全部がコーナーっていう、うん、コーナーじゃないね、確かにすでに、
うん、ね、なんかもうね、角がいっぱいある感じだよねコーナー
これさ、コーナーって英語でもそういうのコーナーっていうの、
分からない、
いわゆるその番組の一部分の何か決まったことを
そういう番組があってその一部分っていう概念があるのかね、そもそもね、 あんまりそういう番組を見ないねアメリカで、ね、
そうなんかね、じゃあなんかコーナーってじゃあ和製英語だったりするのかな、なんか今不意に気になった、
わからない
ね、うん、なんだっけ、記憶の蓋のコーナーだね
はいはい、そうですね、あの 毎回お題が出てきて、そのお題で皆さんからそういう思い出ありますかっていうことを、ね、今思い出したくないことありますかっていうことを、お伺いして、まあ、メールを募っていると
思い出したくないとは限定してないだろう一応あ、まあこうね、あのお題が割と、まあ、ちょっとあの苦しそうなお題になってるから、まあ、そういうことが多いっていうだけでさ、前回はなんだっけ、溺れた話だったっけ、水に溺れた話的な
でしたかね、
うん、はい、で今回は、
今回は何ですか、
遅刻の記憶、
ははは
は、まあ、皆さんこうね、こう、
はい、
遅刻の記憶をまあ募集したわけですよ。そしたらいくつか、
まあ、だからこう自分が遅れちゃって大変だった話、
大変だった話、うん、でもね、ま
あ、他人の遅刻に対するこう怒りとかは含まれ
てるよね。いやいやいや、それ別の何か別のやつ、それは別に、あのその人に LINE とかで話してくれ、それはそれはラジオで言ってくれるな
だからこうなんだろうな、こうやっぱ遅刻ってあんまりいい思い出がないことの方がほとんどだと思うんですけど、うんうん、
そうなのよ、
まあそういうね、思い出したくもないようなこと
を、そう
そう、まあここにで、まあ、ニオさんも含め我々も含め打ち明けましょうということですね。
はいはい
はい、
いくつか来てまして、
あ、そうなんですね、
リスナーさんからの来てるんで、まあちょっと紹介しましょうか。
おおお、もう早速読んじゃうんですか。
え、別に僕のから言ってもいいけど、僕のはちょっと長いんで、長くはないけど、
じゃあ長編らしいので最後の方に取っておきましょう。
長くはない、いきます。
じゃあはい、お願いします。
あ、いただいた、遅刻の記憶、
はいはい、
ペンネームオニさん、
オニさん、
オニさん、はい、こんにちは、遅刻の記憶を書いてみます、
はい、
転職活動の面接の時でした。もうなんか悲しいでしょもう 一文で悲しいじゃんこれ
もうさ、これさ、要するにさ、何があってもさ、主人公が遅刻する話だから、
遅刻する話だからね、
舞台が出た瞬間にあーってなる、
ね、もう悲しい感じになるでしょこれ一文だけだもんね
悲しいわ。
仕事終わりの夜の時間で大きな駅に行きました。駅からは、そうそうね、駅からは長く通路が伸びていて、いろいろな会社のビルにつながっていました。あるよねそういうのね、出口がこういっぱいあって直結してるやつね。1時間ぐらい余裕があったので会場までの道のりを確認してから駅に戻り、駅構内のカフェに入りました。
はいはいはい、
遅れんのかなこれそろそろ、
まだだから要するにこう遅刻だからもう起きるとこで寝坊ってのかなと思ったら、そこは間に合って、
この段階超余裕
ちゃんと余裕があって間
に合って1時間余裕あるからね。
なるほど、
うん、そろそろ移動しようと思ってカフェを出ると、私が降りた JR の駅改札に戻れず、私鉄の方に出てしまいます
はいはい、
もうだいぶ不自由な方だよね
もうこれは迷子の記憶だよね。
あ、でも俺もね、この傾向あるからすごいわかる。ぐるぐるしているうちに時間が経って約束の時間になり、
はいはいはい、
電話がかかってきてしまいました、
はいはいはい、
迷ってしまったことを伝え、なんとか3分くらいの遅れで到着しました。焦った、
よかったよかった、うん、
面接はまあまあの感じで進み応募した事業所ではなく別部署でも構いませんかというお話でした。結果は不合格でしたしかし再度連絡が来て補欠帰り咲きで採用となりました。なんだかギリギリの面接でしたが、その後は楽しく仕事をして、うん、私史上一番長く所属した組織になるのでしたっていう。
なるほどね。
でも割となんか
面接の段階からギリギリで、採用の段階でもギリギリだった
ギリギリで、しかもでも一番長く所属したんだからさ、なんかいい思い出になってるよね。あの遅刻がなんかいい思い出に転換されてるっていうか、
うん、
なんかねこういうの、
あ、でもなんかわかるわ、そのさあのちょっとさ、遅刻に付随する迷子あるよね。
迷子あるよ。あの俺もさ、いつもあらら君とかに言うけど、とりあえず待ち合わせするとすごい早く行くのよ。ひとまず30分ぐらい早く行って、はいはいはい、ここだなって確認してから、うん、まあその、 あの待ち合わせ場所の近辺をうろうろするっていうのがまあまあいつものパターンなわけよ、
うん、もうね、僕もそういう風に移動するときにはニオシステムって呼んで今日は重要だからニオシステムで行く
イオシステムが作動するんだね。そうでもそうなのよ。でね、あと方向音痴だ、なんかこう同じような景色がいっぱいあるところで迷うっていうのもすげえわかるのよ。だからね、この人の気持ちが相当わかるのよ。早めに行ってなおかつ遅れるっていう。
あ、まあ、
めっちゃあるもん。
うん、あのちょっと余裕があるから生地どっかで潰そうとして、
そうそう、
それでそのなんだろうな、万全だったルートから外れちゃうんだよね。
そうそうそうそう、あれってなっちゃうっていう、うん、これすごいある。でもさ、まださ、あの俺らの若い頃の遅刻とかって、これ要は電話がかかってきたって書いてあるから、もう携帯電話とかがある時期だよね。
はいはいはい。
こう、うん、なんていうかさ、今さ、実はさ、遅刻ってあんま取り返しがつかないことってならなくなってんのかなってちょっと思うわけよ。
電話しちゃえば済むってこと。
そうそうそうそう、スマホとかがあるから、うん、俺らのそのなんていうの、大学とかの時のね、遅刻とかってもう何もできないっていう、ただ遅れるだけっていう感じがすごいあるから、まあ、まだ救い、今の遅刻は実は割と救いがあるんじゃないのかなってこれ読んで思った。
ごめん、ちょっと待って、今俺の部屋にさ、カナブンが入ってきたから出すね。
わかった、お願い、うん、もう出たの？
あのね、とりあえず網戸のこっち側に止まってるから、
うん、ああなるほどなるほど、
窓を閉めたから、窓を閉めたこと
で、はいはい、なるほど、今隙間で結構苦しい状態にカナブンはなって
閉じ込められてるね、彼は閉じ込められたことも気づかずに、
あ、なるほどなるほど、まあね、息はできるからね、
網戸だから、
ね、網戸だからね。何の話だっけ。
ごめんごめんごめん、うん、あ、でも俺そういうなんだろうな、迷い遅刻は、迷子遅刻は、あのもう遅刻じゃなくてもう行くのやめちゃったりするね。
ええ、もうなギブアップみたいなこと。
うん、
もう遅れていって、なんかこうモヤモヤ
するんだったら、分かんなくなっちゃったからいいやと思って、もう行かない行かないみたいな。
すごい
なんだろう、もうすごいね、もうね、そこからもう取り返そうっていう気力が失われる感じだよね。なんだろうな、ま、迷子になっちゃうって結構さ、うん、ショックなことなんだよ、そう、うん、精神的にね、
うん
うん、でだからもうそんなもうもうもういいって思っちゃう。
もうなんていうかさ、そ、俺絶対、俺絶対行くのよ、俺は行くと思うのね、うん、そう、そこのそこで諦めてからの何かその後の方が面倒くさそうって思うから、とりあえず行って肩はつけようみたいに思う、うん、と思うんだよ、ね、そこの考え方とかやっぱ全然違うんだな。
俺一回だって友達の結婚式さ、ちゃんと全部服着てさ、あの何お祝い持って行ったのにさ、最寄り駅からその結婚式場までが分かんなくなっちゃって、
もう行かなかった。
やめた。
あ、遅れて入っていくぐらいだったらもう
もう分かんないしと思って。
なんか、なんかもうでもあららくんそんな感じ あるよね、もう分かんないしいいやってなっちゃう感じも分かるわ、うん、あららくんが。
確かにそこにスマホがあってインターネットがあったら、うん、まあ、調べて行って間に合ったと思うんだけど、
そうそう、うん、それ取り返しがつかない、
もうね、ギブアップだよね。
0か100になるって、
ね。うん、もうギブが早い。
ギブが。あららくん確かにそういう時のギブが早そうだな。
打たれ弱いから、ね。だからこのお便りの人はちゃんと言ってるから偉いぞ。ちゃんと、
そう、俺もこっち派だね、こっち派。
ちゃんと言ったから仕事にも割り付けた、ね、
そうそうそうそうそう、そうの、うん、いい記憶に結びついてるっていう、なんかこうちょっとなんていうの、ほんわかする話でしょ、ないつもみたいにそこまで痛々しくないでしょ、う
ん、そうだね、やっぱりあれだね、あの迷子になっても諦めるなっていうこと
で、
ね、
そうそう、諦める、ネバーギブアップの精神でいきましょう。う
ん、最近はね、もうね、迷子にもならないし、多分ね、そういうことを僕は繰り返してきたからなんだろうね。もう
予防線がだいぶ前に張られてる。
予防線がだいぶ、あ、分かる分かる。ここで俺はこういうふうなポイントで分かんなくなって迷子になるなっていうことが分かるから、うん、そこでこう何、出口の名前を覚えたりとか、
はいはいはい、
あの、もうルートを、マップをこう覚えるわけ。
分かる分かる。
頑張って。うん、で、そんで、あ、大丈夫大丈夫ってなってとか。
素晴らしい。そ、学習するよね、さすがにね。俺ももう割とこう、写真とか撮っちゃうもん。
あ、ああもう
ここねっつってもうなんていうかもうヘンゼルとグレーテルだよね、あの、うん、森で迷わないように写真を撮る人だよね。
そうだね。あでもほら、ま、迷子もないんだね、スマホがあるからね。
そうそう、もう迷子もないのよ、意外と地図でなんかこういけるから。
うん、でもあとさ、スマホの電池が切れるっていうことで全てを失うこときっとあるんだろうね。もう今はね、
地獄だね、地獄。うん、もう本当、でもそう考えたらもう完全に外部記憶になってるね、スマホは ね、うん
うん、ね。スマホが壊れちゃいましたっていう時にさ、うん、多分あのね、20年前の俺みたいな感じで諦める人が続出してるんだと思うんだよ。
そうだね、
どうしようもないもんね。だって
どうしようもない、
連絡も取れなくなるし。
そうそうそう、あれだけ仕事とかでさ、パソコンがフリーズしちゃいましたっていう理由で何か全てが止まるのと似てるね。以前の似てる、うん、もう一つ来てるよ。
あ、そうだった、そうだった、う
ん、お便り
お願いします。ありがとうございます。
ね、これはね、ご本名できてるからご本名を読むね。
はい。
僕をも様、こんにちは、杉田教師と申します。お送りいたします。杉田教師さんは
監督
映画監督だね。そんなことして大丈夫かなって思ったけど、読んじゃうよ俺は。光の歌とかの映画を撮っている映画監督さんで、はいはい、後藤グミとかがちょろっと出てたりするんだよね。辻君も出てんのかな、ね、ドクターもちょっと出てんのかな。
聞いてくださってるんですかね。ありがとうございます。
からのお便りです。
はい。
だから映画監督の話だからちょっとかっこいいよ。上から4番目の助監督として、関わっていた映画の撮影で東京から北九州に行く予定でした。
怖い。
その日は別動隊として野鳥を狙ったカットの撮影のために撮影部のチーフと助手、録音部のチーフ、制作担当、私の5人だけで動く日でした。制作担当はすでに北九州に入っていたので、残りの4人分の飛行機のチケットは私が預かって羽田空港に持っていくことになっています。もうこの時点で面白いじゃん。
やっぱテーマだからさ、何が起きるかが分かってる感じ。
分かってるからね、結果が分かってるからね。電話の着信で起きました。でもね、こっからがすごくいいのよ、うん、焼肉だなと言われました。
ああ、なるほどね。もうね、
電車で行っても時間はそんなに変わらないのに、阿佐ヶ谷の早稲田通りでタクシーを捕まえていました。チケットはなんとかなったようで、私以外の3人は予定通りのフライトに乗れました。私が、
あ、そうだね、うん、そう、う
ん、なんとかなんだね、
できんだよね、うん、あの乗客名簿があるわけだから。
あ、そうか、そうだね、
私これです、私これですはいけるから、
そうそうそう、
まあ、うん、向こうも後でめんどくさいからね。
北九州に到着した時、制作担当が車で迎えに来てくれていました。私のためだけに撮影現場と空港を往復してくれたのでした。ずっと笑ってて一度も怒りませんでした。多分焼肉だろうなとは言われました。すごくいいんだよなこの話。現場に合流した時、やっぱり誰も怒りませんでした。ただ今夜は焼肉だなと言われました。その後しばらく森の中で木々に目を凝らしながら、野鳥を探しました。野鳥の撮影だからね。
そうだった。
撮影しながらそれが何の鳥なのかを小型の図鑑で調べたりしていました。動きの速い野鳥の種類を特定するのは難しかったです。撮影を終えてホテルに入りました。制作担当はその後の撮影の準備のためにまたどこかへ向かいました。録音部のチーフは一人が好きな人だったので夜は自由行動のようでした。撮影部の2人とご飯を食べることになりました。チーフがここの向かいに良さそうなうどん屋があったなと言いました。3人で横断歩道を渡って小さなうどん屋に入りました。肉うどんをすすりながらその日が誕生日であることをチーフが教えてくれました。おめでとうございますと伝えました。3人分の代金はチーフが支払いました。じゃあまた明日と言って解散になりました。 めちゃくちゃいい話じゃないなんか知んないけど、
ね、なんとなくね焼き肉がちらつかされていながらもいいな
ずっと焼肉がこう匂わせながら来てて最終的に肉うどんを食ってるっていうね、うん、しかも人のおごりでね、うん、
でもねこれはね人柄
人柄ね本当そうだよね本当そうあの、ね、
遅刻はね許される人と許されない人がいるんだあのね日頃だからね、おそらく、ね、あの杉田さんは監督は真面目なんですよ。
そうそう絶対ね
遅刻なんか絶対しない
しのよ。そうなってるそうな
んなっているからこそああみんなみんなね疲れてたんだなって。
そうそうみんなみんなおもんぱかるわけですよ、うん、杉田監督の今の心境をねその遅刻をしてしまったと悔いている杉田監督をおもんぱかってみんな焼肉だなって言うわけですよ。見てこの記憶の蓋史上一番いい話じゃないこれ
本当ありがとうもういいななんかね
本当そうだよねでもね、
うんうんうん、
ちょっとめちゃ
なんかでもこうなんだろうなそのああのね今日遅刻しちゃったなっていうところからこう一生懸命鳥を追うっていうこの気持ちねそこがこう、うん、こうね描かれてはいないけどその気持ちがすごいわかるよね。
そうね、なんかね、取り
返しつかないことされちゃってる割とね先輩的な感じじゃないですか。
そうそうきっとね。4番目の助監督だからね、うん、そんなに多分まだ偉くない時だよ ね、
まあ、だから本当に申し訳ないっていう気持ちとその周りの人がねそういう風に思わせても仕事ができなくなるだろうからっていうこととね
人柄ですよ、うん、もうね仕事は人柄遅刻も人柄
許されないんだよな俺あのでもね俺仕事の遅刻で前もここで言ってるような気がするな。もう何度もやってるんですよ。
うん、あの何度もやってる。人柄
起きれなくて、うん。もう常習だからね。10分ぐらいの遅れはもう何ともない。授業とかね、
あ
もう
学校、まあ、
講師とか
学校の講師とかで、
うん、15分遅れぐらいまだもう遅れじゃないみたいな感じで始めちゃってたらもう
沖縄時間的になってるみたいなこと。うん、授業が。うんうんうん
えだから最初の授業でもう説明するからね。
ああ
の
もう俺ちょっと難しいんだと。
そうそうそう。この一限じゃないですか。これ無理なんで。
俺そういうとこ
15分くらいは待っててくれと。
そんな先生いる？
でも最初に言っとけばわかるじゃない。
まあね、確かに。ああ、まあ、いつもあ、ね、
どうしちゃったんだろうってさ。だから杉田さんは、うん、こうなんだろうな、そうなった時にどうしちゃったんだろうってみんなが心配してくれたい。
あ、そっか、そっか。どうしちゃったんだろうが荒々くんの場合はないと。要は生徒さんたちは、
うん、まあだから、いやだから僕はどうしちゃったんだろうっていうふうに心配する必要がないよっていう。
なるほどなるほど。逆に早く来たらどうしちゃったんだろうになるってことね。帝国に来たら、おなんか今日違うなと、
うん、まあ帝国には来るんだよ。行けるときは行けるんだけど、行けないときは行けない。
行けないときは行けないから、
ね、そうそうそう、その率の問題がね。だから授業を半年間とかやるとすると3割ぐらいが
、ね、もうさっきの杉田監督と同じ遅刻の話とは思えないな
それで許してもらった。でもね一番すごい遅刻は、うん、ここでも話してると思うな。あのポルトガルに行くあの仕事で、
あ
の
なんか聞いたことある気がする。結構空港でしょ。それも
話してる。そうそうそう、あの学会の発表があって、まあ、僕と、まあ、もう一人とで、共同で発表するっていう
国際会議に主役なわけね、言ってみれば。
まあ、まあまあ主役でもないけどね、まあ、すごくいっぱいある中の人、
うん、
でまあね1週間ぐらい行きましょうと、まあ、その国際会議が何日かあるから
もう面白いな
でまあ起きたらあのもうぼちぼち飛行機が出るぞっていう時間だよね
あその、日本での話、家から空港に行く
ときの話、出発、うん、もうスゴロクで最初に振り出しに戻るが出ちゃう感じいやもうだからそう当時横須賀に住んでて、まあ、羽田空港だからまあ間に合わないよね、うん、
そういう時はどうする、諦めんの、
うん、その時はうんとね割と二度寝したかな、二回寝た
それはもうパートナーの人、うん、まあ、連絡も取りようがないから、
でもだから家だったからすごい量の留守電が入ってんのよ。
ああそうかそうか、 うん、そりゃそうだよね。どうした
どうしたの、ね、なんかの設定で留守電もう電話音しないようにしてあったのよ
なるほど。で電話が起こってもなかった。
そうそうそう。でだからおそらく最初横浜集合で横浜からあのバスで羽田
に行って成田に行って
みたいな、まあ、だからもうその横浜集合の時からもう電話がかかってくるわけじゃん。
あ、まあ ね来ねえぞ来ねえぞと、
うん、でそのさらに移動して成田に向かいますみたいなところか、まあ10本ぐらいは入ってたのよね
ひどい。
で、まあでも ありがたいことに僕がチケット持ってるとかじゃないから、
あ、それはセーフだったね。
なぜなら信用されていないから
もう本当にさっきの話と真逆なんだけど、うん、大丈夫なのこれ、
うん、だからまあ横浜から成田空港まで2時間ぐらいあるし、そこから1時間ぐらい、うん、まあね、飛行機の、ね、乗る前だからあるじゃないですか、うん、だからもうすごいよね、多分 4、5 時間ね過ごしてんだよね。
そうだね、
うん、もう2番目に入ってるぐらいの寝方じゃん、もうそうなってくると。で、あ、やばい。
まあでも確かにそれはもう諦めるか。
起きた時にね、ちょっと思い出のね、起きた時に、あ、今日なんかあったなって思ったんだよね。あ、それからだんだん思い出してきて、あーってなって、
学会の記憶自体が薄って、もうなんかほぼなかったってこと。
出かける予定ももう頭に入ってなかった。
なるほど。
でなんか一応こう留守電を聞いてみたら、まあなんかね、何時何時何時何時って入ってるから、
うんうん、
あ、もう出発されたなって思って
あ、
でもね、うん、そっから頑張って、うん、とりあえず空港に行って、そうそうそう、うん、とりあえず空港に行って、でとりあえずそこで今から一番早く、ね、リスボンに行ける、うん、ポルトガルに行ける便は何ですかって言って、うん、そこのチケットをルフトハンザかなんかだと思うけど、うん、そこのチケットをその場で買って、うん、
あ、はいはいはいはい、
フランス乗り換えかなんかで一人で行って、
おえ、ことなきを得てるのそれ。
そうそうそうそう、でフランスでその人の泊まってるとことか電話したりしたんだけど通じずに、まあとにかく、まあ、行く場所は分かってたから、うん、行ってってやってたら、うん、そうね、10時間遅れぐらいでなんとかリスボンにはたどり着いて合流して、まあ発表はしたんだよ。
ああ、よかったよかった。そうか、何日かが1週間行くとかだからね、当日に何かやるとかじゃないから。ああ、よかったじゃん。
だから本当はその前の日に割と前乗りして、ちょっと1日観光しようみたいに言ってた。
はいはいはいはい。ああ、なるほどなるほど。
そこがなくなってみたいな感じで、
まあ、よかったね、ちゃんとその遊びがあって。
そうそうそう、そうまあだからあれだよね、その格安航空券じゃないからさ、
すごいお金がかかるわけで、
まあ、割と結構な損失は。
わかるわかるそうそう、あのね、遅刻はね財布に直結するんだよね遅刻は本当財布に直結するんだよ。
まあだからその10時間、まあだからまあ5、6時間で過ごしたのかな、うんうん、5、6時間の睡眠がだから1時間あたり3万ぐらいの睡眠だったということ
です、ね、すげー高いホテルに泊まってるみたいなことね。
3万4万ぐらい、1時間3万4万ぐらいですよ。
ちょっとしたサービスでしょ。ゴージャスな睡眠だな、おい
どうですか
いや、まあでもね、まあでもまあそれでもことなきを得てるからね、言ってもね。遅刻ってでも大体ことなきを得るんだね、そう考えるとね。
いや、得てないよ、俺。得てないもん。
あるの、やっぱり。あるよな、そらな、うん。得てないのは大体忘れてんだよ。
え、ニオさんはその
俺はね、本当にやってしまったっていうのは、高校の時に、バスケットボール部だったんですよ、僕。で、部長だったんですよ。
これ辺さ、仕事絡みのやつとかをさ、微妙にこう消していくとこがさ、ニオさんはまだ蓋が開いてないよね。
いや、仕事が、俺ね、多分仕事絡みで遅刻とかあんまないんだよ。あの、印象に残る遅刻が。
出しちゃってんだよ。
いやいや、いやいや、え、なんか話ずれえな、おい。
いいよ、いいよ、いいよ。じゃ高校の時。
で、それ、なんかね、俺千葉の、稲毛高校っていう高校だったんだけど、東金、千葉の東金っていうなんか田舎の方があるわけですよ、
はいはいはい、
でその東金高校で、あ、違う、東金商業で、東金商業との試合があったと。でその時にもう、集合時間も過ぎてから起きた。はっって起きて、もうそれはもう集合時間も過ぎてるから、もうみんなももう団体でスタートし
あのそれは朝一で出てる感じなんですか。
そうそう、朝一で行って、午前中から試合を始めるみたいな感じだったんだけど、あもうダメだと思って、うん、あのさっき遅刻は財布に直結するって言ったけど、まあ、要はあの杉田監督もそうだけど、なんか分かんないけど電車よりもタクシーの方が早いだろうと思うんだね、うん、要は俺自分が動きたいんだよねあれね、きっとねあのちょっとでも近くに近づきたいみたいなのがあって、ね、
なんか体を使いたくなっちゃう。
そうそうそう、あの実感として近づいてるイメージが欲しいみたいな感じだろうね、うん、タクシーに、すぐに乗ってで、これはさっき調べたんだけどタクシーで1時間ぐらいなのよ、そこまで、はい、あの東金商業までタクシーで1時間ぐらいで、はい、でも当時さタクシー代がいくらかかるかとか乗ったことないからさ高校生だし、
そうだ、ね、
よくわかんないけどまあ早いんだろうと思って乗って行ったのよ。だ1時間ぐらいで確かに着いて
1万5000ぐらいタクシー乗らなきゃみたいなの知識はあったんだね。
そうそうそうそうそうなの、うん、そうなの、もうとにかくもう急がなきゃって言って、うん、って着きました、
はいはい、
着いてお金が1万5000円ぐらいかかりました、払いました、
すげえ
降りましたって言ったら、うん、みんなよりずっと早く着いてたの
抜いたの
電車で追い抜いてんの
すげえ
誰もいねえっつってで後から来た先生とか部員とかたちにと合流してごめんごめんととりあえず遅れたと。でもこれもいい話でさ、うん、で、まあ、タクシーで来たら俺の方が早く着いちゃったみたいに言ったら、うん、なんかねみんながカンパしてくれて、
うん、
こうみんながちょっとずつこう お金かかったでしょうって言ってお金をなんか集めてくれて、
な
んかわかんない、あ人徳なんかあじゃあちょっと申し訳ないけどいただいておきますって言ってなんかいくらかお金をいただいたっていう遅刻に関するあのいい思い出
伊予さんはそっち側の人なんだなやっぱ
りまあそうだよ、であのさ要はこうそうだよね、あの人で生きてるみたいなとこあるからね、
そうそうだね、そうだよね、
だって俺妻から面倒見られがいいよねって言うんだよ
あいい言葉、仁
尾さんに仁尾さんは面倒見られが本当いいって言われるから、うん、そうやって生きて
きた、助けられ欲高いもんね
褒めてね
今度仁尾さんはなんかあれですよ、あの新書で助けられ力の話とかを書いてるんですよ
面倒見られ力の話
うん、まあなんだかんだ言ってください、まあ、我々も仁尾さんの面倒を見て生きてるからね。
ああもうありがとうございます、ね、本当にいろんな、ね、いろんな面で、ね、サポートしていただいても十何年、
まあ助け合いではありますけれども
やめろよ俺が自立できてないみたいな言い方すんの、まあできてないけどまあそんなでも遅刻の話はなんかみんななんだかんだで意外といい話なんですよ、あの
そう
初めのも杉田監督のも俺のも荒楽の
いやいやいやいや俺いい話じゃん
なんかねあの いつもの殺伐とした記憶の蓋ではなく、
うん、
意外となんかこう
あでもねポルトガルの件で一つ思い出したことがあるんですけど、
はい、何殺伐としないでよ今更、うん、
その何時間遅れかのルフトハンザに乗ったじゃないですか、
うんうん、
パリ行き、
うん、
そこにたまたまだよ、たまたま別の仕事で出張に行ってた人が同じその職場の同僚が乗ってたの。
なんそういう気持ち悪いのあるよな、でもなんかな、
うんまあ、でも当然席は、ね、違うから、
うんうん、でもなんていいの
でも、ま、待ってる時に会って、うん、あの成田で、
うん、
でって言われて、あのいろいろ話して、いや実はこれこれこうなんですと、うんうんうん、あの先に僕の上司は行っちゃったんですって
先に行っちゃったっておめえが寝坊したんだろうが、うん、
でもそしたらその人いい人で、僕当時クレジットカードなかったんだけど向こうでクレジットカード持ってるからって言って、あの、まあ、ちょっとお金を出してもらって、あのフランスから国際電話をかけるのにクレジットカード貸してくれたの。
なるほど、えめちゃくちゃいい人がちゃんと介在してるじゃないですか。
そうそうそ そうありがたいなと思って、でも僕のかけ方が悪かったみたいで、結局ポルトガルのその僕の上司には通じること
が連絡がつかなかった。
できず、でも国際電話だけはかかったから
お金だけかかって
200ドルぐらい取られて
そうそう、まあ結論としてはね、遅刻は財布に直結するんだよ
でもそのお金は俺払ってないから
払ってねえのかよ
よく考えた。だからそうなんだよ、僕の遅刻によってすごい関係ない人がお金に直結しちゃってるっていう。
払えよ
いや今そういえば払ってないなって今気づいたんだよね、20年前ぐらいのことなんです。
いやもうね、俺はね払ってない記憶とかはもう抹消してるよ、いっぱい絶対あるから
あーで次回これでいくか。
え、あ、払って
未払いの記憶。
うわー、それ来るかな。俺はあるぞ
あのでも未払いの記憶さ、自分が払ってないことは忘れてるけどさ、まだ相手に払われてないなってものは覚えてるね。
ああ、俺ほとんど人にお金を貸したことがないからないね。
そうなのじゃあ次回は未払いの記憶ですね。
未払いの記憶、はい、なんだっけ、メールで、
皆さんの未払いの記憶、うん、あ、そういえばあの借金まだ返してないとか、借りたまんまだみたいな。
え、それお金だけ？なんかこう仮パク的なこうなんかこう CD とかさ。
あ、まあそれで重いやつあるならどうぞ
重いやつがいいのね
いや重いやつっていうか、まあなんかあれば、
印象深いやつね。
印象深いやつがあれば、うんうん、そうですね、未払いもしくは仮パクの
記憶。仮パクで、
はい、で、そうですね、メールで募集してるんですね。
はいはい、
メールアドレスが bokuomo@gmail.com、はい、bokuomo@gmail.com、うん、僕をも@gmail.com まで、別にそんなにこう紛らわしくなるほどメールは来ないんですけど、一応懸命に記憶の蓋と書いて
そうですね、分かりやすいんで、
はい、こちらまで、私たちのところまでお知らせいただくくださいと、はい、そしたらそれを聞きながら、はい、読みながら、
我々の記憶の蓋も徐々に開けていきましょう。
記憶の蓋も開けていきたいと思っております。未払いか。確かにあるんだろうけど忘れようとしてるね。
開かないんだよ。開かないの。
開かない。なんかもう箱にも入れてない気がするね。
そうそうそう。だって未払いはもう今連絡取ってなかったらもうセーフでしょ。
いやダメだよ、道義的にどうかと思う、ね、
開けよう
開けとこう。ニオさんもじゃあ今度これをやる回まで、
分かった、ふるって記憶の蓋を開けとくよ、
はい、うん、頑張って思い出しといてください
、はい、はい、お疲れ様でした。